ニッポン放送ポッドキャストステーション。
漫画のラジオ。
漫画というビジネスを考える西島大輔さんシリーズでございます。はい。まだビジネスを考えるというよりも、なんですかね、こんなにユニークなものの作り方と世に届け方があるんだって目から鱗が落ち続けてる感じのこのシリーズなんですが、まあ電子出版レーベルご自分で作っちゃいましたしましま、はい、もうね、いわゆる何々と三宅島とかいう時の島を2つ重ねてしましまのお話から最新作コムニスムスの話なのですけど、このテーマでその作り方だったのっていう衝撃が今回あるんですよ。そんなことあるっていうね。いやもうね、今回その西島大輔さんがどういうふうにまた今回ですね戦線を作り舞台を管理し、もうあえてそういう言い方になりますよ今回に関しては。ということで西島大輔さん各戦えるよ、今日が最終回でございます。第5回お聞きください。どうぞ。
国家を作っちゃう、だから加圧大佐、
はい、いや
最後爆撃されて終わっちゃうじゃないですか、
いやでも完全に独立部隊というかもう、ほぼほぼ武装してるから国家みたいなものを作る、
作っちゃってます
ねっていうことですよね、でも完全に。でもそれも中学生の頃の発想が今現実化してきてるっていうことじゃないですかこれ、でじゃあそれで、じゃあもう攻めるとかいう時にいろんな大国の、ね、意思とかではなく、はい、自分で攻めたいところを攻めてよくなるわけですよね。
そうですね、どことでも仕事はできるし、例えばそうだな、だからあまりこれ大きな声で言うなとは言われてるんですけど、世界の終わりの魔法を使って4巻まで出たんですね。で川出書房から3冊出て、いろいろ混乱があって、講談社から出てて、それを全部自分のところでまとめて、今は駒草出版という出版社さんから出してもらって、世界の終わりの魔法使いの一番最初の担当さんが今そこに席があるから出していただいたんですけど、全部リニューアルして出すけど、プラス2巻あれば全6冊になってボリュームも出る。で原稿料はいらないけど電子の権利だけ管理させてほしいって申し出をしたんですね。そこで一応合意が果たされて、紙の場合は駒草出版さんから出て、でそれも全部サインカードとか入れて一応プロモーションも頑張ったんですけど、で電子に関しては全部僕が配信できるっていう、これ多分大手出版社とか特に漫画の出版社では絶対結べない契約なので、ある意味こう予算をいただかない代わりに権利をもらうみたいなことをしているし、DMF に関しては一応その双葉社バージョンもちゃんと残しつつ、実は重複する形でしましま版も出てるんですね。それもちゃんと都度合意書などを交わして対応して作っているし、でもだからもう続編も書きたいけどそれが出版社のビジネスに合わないのであれば自分で作ってしまえば、結果的には回収できるなっていうか、そういうプランを立てれるようになりましたね。
でも
デビュー当時からそういうことをやる人が赤坂赤先生とかですからね。
集英社とがっつり組んで、
がっつり組んで、そういうことビジネスがちゃんとできる優秀な方もいらっしゃいますけど、僕はもう相当遠回りをして、
しかも遠回りっていうよりもやっぱり本質的にゲリラ戦にワクワクしちゃうんだと思うんですけど、
そうですね、
聞いてると
そうなのかな。そんなことないですよ、もうい
やちょっと待ってください、これはもうむしろ周りの方の表情を見たいと思うんですけど、なんか長いものに巻かれている時にはあまり生き生きされない気が、
そう、ね、ぶった切っちゃいますね、
ぶった切っちゃう、はい、長いものに巻かれるんじゃなくて長いものをぶった切っちゃうんだ、うん、
やっぱ国家反逆罪でしょそれはもう
別にただジェントルに振る舞っているのでぶち切れては見えないんだと思うんですよ、はい、
そうですね、生きりたくはないので法的に、
はい、
アゲインストするっていうだけです、
ね、確かに。でも法的なアゲインストをするときにすっごいゴリゴリになっちゃうと目立っちゃいますけど、やってることは
こっそり、だから見えないところ、だからでも本当に冷静に考えますよ、それはその続編たるコムニスムスにもつながってくるんですけど、はいはいはい、世の中を見渡すとなんでしょうね、やっぱりいろんなこと分かるし、出版ですごく辛い思いする人もいっぱいいるじゃないですか。だから例えば僕は編集者のことはもう、ね、海外旅行一緒に行くような仲いい編集者ももちろんいますけど、やっぱり 大企業の出版社の奴隷の一人として見るようにしてますからね
あいつらは資本主義の、うん、だから、コマに過ぎないとい
かに収入が高かろうと、はい、おつい腕時計をつけようと、はい、それは奴隷が自分の磨かれた、はい、つながれた鎖のきらびやかさを競うことに過ぎず、彼らは何の権利も持つことをできず、ただ会社に奉仕するだけの人生であると。それと比べたら自由民であるところの、はい、我々はどんなに尊いことか、
はい、
でもちろんディスってないですよ、ディスってないんですけど、うん、現象としてそうなんですよ、
うん、
サラリーマンの奴隷の言い換えなので、立派にお勤めされている吉田さんの前に
いや全然僕も気持ちは好き好んでサラリーマンやってますから大丈夫です、
まあ、でも相当はみ出してるタイプな気もしますけど、
それはそうなんですけど、
って考えると、例えば編集さんにきついこと言われたとか嘘をつかれたっていうことも、まあ、彼らが会社に対してつかなきゃいけない嘘があるわけで、仕事をしてるパートナーを信用しないってわけじゃないですよ。すごくいい条件を与えてくれる人もいるけど、まあ、個人と作家事業主である個人と、まあまあ、それが法人化してるのは何であれ、個人とやっぱ企業と話してることだから、人間と思わないっていうことが唯一、作家を守る手段なんじゃないのかなって、今の状況を見てもそう思いますから、ね、そのくらい実はドライに考えてるところもあります、
うん、いやそうするとやっぱり独立部隊を率いている、独立国家を率いているのは、うん、あるべき姿じゃないですか。
そうですね、だから理想を叶えてますよね、
今もあるべき姿にたどり着いて、はい、で作家性の部分でいうと、はい、先ほどおっしゃっていた DNBNF はいろんなパターンがありえると、はい、バリエーションがありえると、
うん、
いった中でカンボジアに行ったのがコムリスムス、
これも企画を通すの大変でした、
いやだってこれ何がすごいかというと、まあ、まず、連載が、
はい、
あれ今トムスさんって、はい、言ってしまうとコナンとか作ってらっしゃる会社です。
コナンのアンパンマンの会社さんですよ、アニメーション制作会社さん、
そうなんです、で超大手ですよ、
アニメーション制作会社としては大手です、
でそのトムスさんが、
老舗です。
自分たちで原作を作りたいみたいなサイトを今お持ちで、
はいはいはい、
そこで連載してるんですよね。
そこで連載、ウェブ連載ですね、
いやもう本当にまた何ですか、正規軍のやれない仕事を、はい、
そうですね、
独立軍が引き受けた感じですね。
やっぱり電子漫画は、
はい、
そのもう今やっぱ一番熱いのは電子漫画とゲームじゃないですか、ビジネス的に。
ビジネス的にはそうです、
ビジネス的に、
はい、
出版社はゲームを作りたがるし、
うんうん、
ゲーム会社とかアニメ会社は漫画を作りたがるんですよ、
うんうんうん、
だからそこにちょっと生まれたスポットをとしてありまして、
でもそこに何ですか、トムスさん側とかからすると、
はい、
誰かに頼みたいけど、でも大体正規軍にいる中で、なんか一人独立部隊がいるぞみたいな感じ、
多分決定権があったんだと思います。あでも、
はい、
独立部隊も良くないと思ってるんですよ。
そうなんですか。
良くない、
ほう
やっぱ大勝負出なきゃ、
ほう
だ、実はコムニスムスはもともとジャンププラスに持ってってた企画なんです。
そうなんですか。
で担当さんはジャンププラスの方ついて、
はい、
これ絶対連載に持っていきましょう、
うんうん、
一緒にね3話まで作ったんですよ、ジャンプラの編集さんと、
はい、
で連載持ってこうって、まあ、連載会議はダメだったんですよ。で、ジャンプのシステム、まあ、ジャンプラさんのシステムだと、まあ、その理由は明確に明かされないんですけど、一旦企画会議で、すごく厳しい場所なので、まあ、今仕事をするのは一番いい場所じゃないですか、漫画家として。だからまあ本丸落とすぞって言ったんですけど、まあ、企画会議でアウトだった、
うん、
で同じ企画をブラッシュアップしたら上がれるんですかって、それは実態ありえない、
うん、
担当さんの話なので本当かどうかわからないですけど、でそのじゃあこの企画は一生懸命3話まで作ったけど絶対無理です、 100% 無理です、別のアイデアを出してここで頑張るかどっちかですって言った時に、悩んでどうしようかな、もったいないなと思った時に、まあ、たまたま編集さんのつてでトモスさんが拾っていただいて、新規立ち上げ部署だし、ページ数も自由っぽいし、
うん、
結構ほっとかれそうだし、
すみません、結果的にまた同じ条件で戦い始めてませんか、
う
ん、
でもね3話まで鍛えてくれたっていうのはね非常にね、
あ
ラッキーなことですよ。企画が通らなくて悲しいというよりも、
はい、
むしろブラッシュアップを無償で手伝っていただいたって感じなので、奥付けにもちゃんと編集さんの名前が入ってますし、すごく感謝があります。
軍事訓練を受けてきたってこと
ですか。受けてきたってことですね。
正規軍の軍事訓練を、
ね、テロリスト作るで構造せないし
かしね、完全に大国がさっきから聞けば聞くほどそうなんです、うん、いろんなところで
だから、まあテロリスト化してますね。出版テロリスト
です、出版テロリストですよ本当すごいな、
うん、だから 訓練、乱暴並みの訓練を受けてきてますね。
そうですよね、うん、あ、乱暴ですね、
乱暴ですね、
乱暴ですね、完全に、うん、そういうことか。あ、本当は集英社の方のお名前入ってますね。
ちゃんと入ってます。
はあ、う
ん、
はあ、
感謝はあります、すごく。
いや、で、完全に独立で、はい、まあ、ただあのゲリラ戦はまた続きで、今はそのサイト上で連載されていて、はい、で出版されたのが、出版本は本当にこう、あの小なんですかね、こう小規模な出版社から、は
い、リトルプレス、まあ、個人出版社と言っていいと思いますね。 RN プレスさんという、
はいはいはい、
これまた懇意にしてる編集さんが立ち上げた一人出、まあ、一人出版社もゲーム縦読み漫画同様流行りまく、今もう来まくってますからね。
いや、そこと、やっぱりまあ、あの、こう、なんですかね、傭兵たちは自分たちだけで成り立つかというと、うん、横のつながりがなければ、ね、当然生き残れないと、
うん。同じような気分の仲間たちを見つけて、だってこの本だって800ページですよ。
そうなんですよ。
一時期の
辞書。
アフタヌーンに
匹敵する。アフタヌーンぐらいの厚さがある。うん、
で小口も塗ってるじゃないですか。
真っ赤です。で
これ本当にものすごい売れてる本じゃなきゃ基本できないです、
は
い、
こんな想定の仕方は。そうですね、
まるまるコミックスのフォーマットとかじゃないとできないはずで、うんうん、だからそのあれですね、そのまあ部数自体はおそらくその一般の出版社あのよりかは絞ってるはずなんですけど、その分小回りが利くからこういうこだわりも出せて、
うん、
で僕電子出版に特化してるし、長期的な未来はやっぱまあ、電子しかないだろうなとは悲しいかな思ってるんですけど、その反動でとにかく分厚い本とか物感があるやつとかを出せるっていうのは市場の喜びですね、
まあ、これはまた電子では出せない質感ですか
ね。出せないですね。
でこういうあの動きをしている漫画家さんとしての本業に加えて、
はい、
もうね、あのこの辺から
この辺から怪しくなってきますね。
すごいことになるんですけど、今ですね、音楽をサブスクでめちゃくちゃ配信している、
はいはい、600曲ぐらい配信してますね、
あのちょっとこれはしょりましょうか。
はしょりましょう、はしょりましょう、まあ、配信という意味では、はい、電子出版も音楽配信も、はい、あのゲーム配信も、うん、全部同じですか、
まあ、データを配信しているという、データ
法的に同じなので、うん、なので割引ができる、サブスク対応ができる。紙が割引できないのって違う法に守られてるからですか。
なるほど。
だから脱法的な出版を、脱法出版ですよ、あの電子出版
って。一応まあルール内です
けど、ね、ルールないですけど、
であと、そのさらにもう一個分かんないのがあのインディーズゲームを、
インディーズゲームを、インディーズゲームだから僕の最新の作品はもう出版はインディーゲームですよ、はい。インディーゲームは開発者、作者のこと何ていうか知ってご存知ですか。
え、インディーゲームの開発者、分かんないです。
デベロッパーって言うんですよ。
あ、
でそれを買い取ってリリースしてくれるのが
パブリッシャー。
パブリッシャー、もう出版社と同じなんです
よ。そうなんですよね、うん、はいはいはい。
僕は電子を極めようと思っているので、まず電子出版できる、でサブスク配信も全部できる、
はい、
で次何やろうかなって時にゲームで、
ああ、
ゲーム、インディーゲームのこといろいろ調べ始めて、実はセミナーとかも通ってて。
そうなんですか。
はい、通ってます。 IGI のセミナーとか無料で参加できるのいっぱいあるので勉強会と思って、
はい、
もういい年越えて行ってるんですよ、
はい、
で、あ、もう、で電子出版はゲームは本当に自由だなと、うん、契約とかのひな形とか見ると自分が全制作品を持つと、まあ、全部がイコールではないですけど、予算を持たずに自分で作った場合はパブリッシャー3割でデベロッパー7割の売り上げを手にすることができるんです、うん、これ出版から考えたら、うん、普通の紙の出版だったら作家1割じゃないですか。
そうですね、
9割。もう全然違うなと思って。
確かに確かに、
うん、なんという可能性だと、
うん、
でゲームは作れるかなどうかなってぼんやり思ってたんですよ。で、ちょっとたまたま京都で僕原画展をやることがあって、
はい、
ホテルアンテルームっていう縄公平とか、稲川美香とかの、コラボ、
はい、
ルームがあるちょっとおしゃれな現代アートのホテルなんで、
はいはいはいはい、
そこでなんかね原画展もやりませんかって言って泊まれる原画展ってのやったんです
よ、はいはいはいはい、
そのゴッホの絵とかも5秒っていられないじゃないですか、
うん、
お客さんが、
うん、
でもホテルは一晩泊まれるから、
はい、
僕の原画一晩一緒にいられるよってのやった時に、ちょうどそのビットサミットと同じタイミングで1階のフロントでは、ゲームクリエイターたちが展示をしてたんですよ、
うん、
でものすごい数作品があって、
うん、
こんなに作れんのと思って、僕でも作れなくないみたいにちょっと思って、
はい、
お家帰って、展示が終わってからお家帰ってからちょいちょいいじってたらだんだん作れるようになってきて、これは作れるぞと、
うん、
でも作れるからにはこれをどっかのパブリッシャーから出してもらうか、何かゲームとして証明しなければいけないと思って、ちょうど僕あのまた全然文脈違うんですけど、あの広島の、現代美術館、広島市現代美術館っていう、もう 長く続いている美術館があるんです。で、公営、あの県営、その公共のものなんだけど、まあ、現代美術を扱うってちょっと 独自なところで、それがなんかリニューアル工事で休館するタイミングがあったんですね。でその間休館キャラクター無題さんっていうキャラクターを作って、
休館キャラクター無題さん、
そう、休館工事の間だけにそのキャラクターが、はいはい、あの使われてたっていう、そのこれなんですけど、
今あの出てきました。
あ、だからまあゆるキャラ、地方のゆるキャラ、美術館のキャラクター、
あ、確かに。現代美術だとすると、はい、そのなんて言うんでしょう、現代美術って ある意味大喜利みたいなところあるじゃないですか、はい、その大喜利で無題さんっていうキャラクターで、しかも休館中キャラクター、
休館中キャラクター、
もう
で漫画も連載してたんですよ。あの小野陽子とかモナハトムとか、はい、石内都とか、はい、その素晴らしい現代美術家の作品を紹介する漫画を実は連載してたんですね。で休館が終わって、まあ、無事今オープンしてるんですけど、ちょっと振り返りの展示をやりませんかって時にトークで呼ばれたんですね。で、その休館中何やってた、 今言ったその、うん、無題さんって何なのみたいな。でもその時僕もゲームが出せるって気持ちでいっぱいだったから、はい、いやトークもいいんですけど、ゲームできたんで
ちょっと待ってください、
どうですか
あんまり代替物として、はいはい、なんて言うんだろうな、今日ね、ご飯食べに行きましょう、はい、カレー食べに行きましょうか、うん、みたいなこと言われて、うん、まあカレーもいいんですけど、うん、よかったら一緒に海外旅行行きませんかみたいな、じゃ別の次元でしょ、うん、それっていう、
でもね現代アートだから扱ってるものが、もう受け止めてくれるんです。
なる、あ、向こうも、うん、よくぞ言ってくれましたと。
よくぞではないんだけど、はい、戸惑いながらもそういうこともあるのかなみたいな。はははは。でちょいちょい開発状況を伝えて、はいはい、こんな感じです、こんな感じです、はい、だからその休館中の美術館をもう 16×16 ドット の、はい、開発ツールもすごくしょぼいので、はい、GD スタジオっていうゲームボーイ30周年でリリースされた開発ツールがある。そうするとゲームボーイぐらいシンプルなものが、うんうんうん、でここで僕のキャラクターをそれに置き換えてもキャラクターが、うん、僕のキャラクターって分かるんですよ。
わ、それは分かる、
ね、絵が上手くならなくてよかったなっていう、
いやいやデザイン性でしょ、
そリアリズムを追求しなくてよかったなっていう変換全然できると思って、はい、で音楽もやるでしょ、はい、だから音楽も簡単に打ち込めるし、
はいはいはい、
でゲームをリリースして、はい、アーリーアクセスっていうのがゲームあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
予約制みたいな、
そう、あのスチームとかでやると分かると思いますけど、う
ん、でスチームで売るほどの出来ではないんですけど、うん、まあここでお金が発生すればゲームを作ったってことになる、うんうん、だから、ちゃんと、まあ、公共の美術館なのでちゃんとゲーム開発費っていうその、うん、なんでしょうね、そのオーダーがちゃんと来てこののお支払いしますのが来たんで、うん、あ、これで僕はゲーム開発者になったぞってなって、
うん
うん、今はだからもうスマホでもウェブブラウザーできる、今皆さんも全然ゲームもできますし、現代美術館にそのゲームも展示されてるはずですし、
じゃあ、これは、広島市、現代美術館で検索し、はい、ゲームで検索すると
出てくると思います。で僕が学芸員さんにお願いしたのは、はい、ゲームは作れるから、
はい、
実況動画だけ、ゲーム実況だけやってくださいって言って、美術館 の、販売スタッフとか広報さんとか学芸員さんがゲームをやってる、ゲーム実況動画、
はい、
YouTuber とかがやるやつですよね、を学芸員さんがやってるって世にも珍しい
本当にそうです、ね、
実況動画がこのゲームに関してもあるので、YouTube で見れば大体ね、あ、こんな感じかってい
うのが分かってもらえる というか、今もう、はい、職業漫画家さんというよりも、はい、ほぼ民間軍事会社みたいな、
そうですよね、
感じのお仕事のされ方ですよね、
うん、謎ですね、
すごいな。
でなんか雰囲気的にはこのキャラクターも、はい、実は地元に戻ってトークをすると求められてることが分かって、多分オフィシャルキャラクターになるんじゃないかみたいな空気になってきて、
無題さんが、
無題さんが、で無題さん権利的に先方に譲渡する契約はしてないので、
はい、
今バッジとかシールとか作ったんですけど、はい、うんうんうん、グッズどんどん作ってくれみたいなこと言われてて、
はい、
しかもそれはだから僕にとっての、はい、もう任天堂ショップみたいな、ジャンプショップみたいな、だって僕しかこれ作れなくて、はい、作った端から置いてくれる、 ずっと置いてくれるショップだから、
はい、
これやばと思ってゲーム作ってみるもんだなと。でゲームはもう本当いろんなところで作りたいから、
はい、
でも漫画でトップにならなきゃ作られないじゃないですか、
うん、はい、
まあ、音楽も本当はそうなんですけど、うんうんうん、そのサウンドトラックとかラジオドラマとか、うん、まあ、だから自分で作っちゃえば別にその鬼滅クラスにならなくてもアニメになるしゲームになるし、あ、アニメになってないか、ゲームになるし音楽にもなるしグッズも出るしショップもあるし、これなかなか面白いなと思って、
うーん、
第三のパブリッシングと位置付けてゲーム開発は今後もしていこうかなと思ってます。
あの 漫画のラジオで漫画家さんにお話を聞くシリーズなんですけど、はい、今日ですね、はい、もうそろそろさすがに2時間超えちゃったのか、最後のですね、
はい、
お話をしたいんですけど、はい、いつも聞いてるのが、はい、漫画家さんの長いいろんな工程がありますと、はい、企画を練って、はい、打ち合わせをして、でしかもこの西島さんの場合は、そのそれこそベトナム戦争の取材とかどれだけしたんだよ、
してます、してます、3回も行ってます、
そうですよね、ことになりますよね。で取材もあって、はい、で、見せないけれどもネームも作りみたいなのがあって、はいはいはいはい、ペン入れして、はい、仕上げをしてっていうところから、今度権利のことを考え、
はい、
で、音楽を作って、はい、ゲームを作るみたいなので、はい、今僕すみません手を広げてるんですけどいつもは180度、今270度ぐらいまで手を広げないと、
ね、はい、
表現できなかったんですけど、はい、どの工程が一番好きですか？
だから、まあ、企画が通った段階が一番好きですね。企画を通すのが僕は至難の技なので、やっていいよって言われた時が一番嬉しいですかね。
いわゆるこう映画とかだとグリーンライトが灯るみたいな言い方しますけど、
はい、
企画にゴーサインが出て予算がついて、はい、よし走れるぜってなった瞬間が、
そうですね、でそれが途中で止まっちゃうのが一番悲しいですね。止まったことも何度もあるので、
はい、あ、世に出すとこまでいけるのが嬉しい、
嬉しい、
で世に出さないで止まっちゃうのが悲しい、
そうですね、
分かりますっていうか、分かりますというか、最終的に、はい、やっぱりなんかこう正規軍の人とこう、はい、絶対なんか社会人経験あるとおっしゃってましたけど、やっぱ会社員も本当にやらないでしょうね、西島さん。
そうですよね、もう納税するだけのとか言われますね、本当に。
いや、納税するもうちゃんと順応してますよ。
順応してます、
ね、社会的ですよ、うん、で、すみません、今後ですね、こんなことが起きますよっていうお知らせも最後に、
はいはい、そうです、そうです、はい、さすがにこのラジオに出演させていただいたのもそうなんですけど、はい、一応20周年なんですね、漫画家になって。
漫画家20周年、うん、
で全然偉くなってないですよ、本当に。
面白くなってはいると思いますけど、
面白く
は
なってるけど、でもまあ一応漫画らしいことをちゃんとしなきゃなと思って、あとなんだっけ、トキワ荘近くのですね、はい、漫画ナイトブックスさん、e ギャラリーというところで、
はい、
一応その原画展と、まあ、コムニスムスと DMBF の原画展、まあ、小さな場所なんですけど、展示もできて物販もできるので、そこにはそのゲームと、
はい、
DMBF のゲーム、
はい、
あとコムニスムスのゲーム、
はい、コムニスムスのゲームしてるんですか？
一応ね、エスケープフロムコムニスムスっていう名前で、はい、共産主義の村に囚われて、はい、うかつなことなんかあれ食べたいなとか言ってふっと消されるみたいな脱出サバイバルゲーム。でもちょっと怖すぎて展示できないかも。もしくは犬のフン君が散歩してるだけのゲームかもしれないけど、あ、でも、ね、ゲームはまたね、よくて、
はい、
出版これアウトじゃないですか、なかなかこのテーマは。でもゲームだと社会的な意義とか
結構あるんですよ ね、
ありますよね。攻めてる方がむしろインディーゲームだと通るし、
そうそう、
エデュケーションにもつながるから、だからゲームの方が実は結構表現として自由なとこもあって、うん、柔らかくもなるんですよね、プレイしてもらうから、
うん、
だからゲーム展示もするし、あとまあ最新のあれですね、フン君っていうこのぬいぐるみを、まあ、これクラファンで作ったんですけど、は
い
は
い
は
い、またいろいろやってますね、また増えましたね、戦い方
が。このレベルのぬいぐるみを、はい、うん、僕レベルの漫画家が作れるはずないんでしょ。だジブリのトトロ人形を作ってると同じメーカーに頼んでるので、
はいはいはい、
1個5000円とかなんですけど、個数がないので、
はいはい、
これもちろんプレゼント差し上げますけど、
はいはい、いやもうそんな聞いちゃうとなかなかお受け取りしていいのかどうか。でもフン君ってちゃんと書いてありますね、
フン君って書いてちゃんとしましま
って書いてあります、ありますね、
弊社から出しておりますので、
トトロジブリって書いてあるような感じのところに、
はい、
本当にまんまこうフン君、
ね、
しましまって書いてあります、
うん、これも老舗一流ぬいぐるみブランドですね。
いい、まあ、
これとかもいっぱい並ぶので、
はい、
だからその一応漫画家20周年になりましたよっていうあれなんですけど、ぬいぐるみもあればゲームもあり、電子の原画展示もあれば紙の漫画の展示もあるっていう、一応ね平田博先生に書いていただいた毛筆のタイトルもあるんですけど、
はい、
あれも展示できればしたいなと思ってます、はい、で漫画ファンにこそ来てほしいイベントですね。現代アートではなく漫画の場所なので、
ああ漫画、うん、ナイトギャラリーはそうですよね、うん、漫画ナイトブックスいいギャラリー、
はい、
はい、
なので、ま、漫画らしい場所なのでぜひぜひ来てみてください。
はい、こちらは4月の10日2024年の4月の10日水曜日から4月の29日月曜日祝日まで、はいはい、やっていらっしゃるということでございますが、本当に なんか今日終始、
はい、
苦境に陥ったけれども
苦境に陥りまくりですよ本当、もう死んでますよ本当にもう、
それなのに、うん、そこでなんかとんでもないことをはい、オファーされた時に一番ニヤニヤしてらっしゃるっていうことで、
は
い、
そうですね、
今回なんていうんだろうな筋金入りのゲリラなんだなっていう、
でも、まあ、こんな人間でも生きていけるんだなって反面教師にしていただければこの上ない幸せですね。
いやもう改めて漫画家さんってなり方は一つじゃないし
そうです、
ね、続け方も一つじゃないどころか一筋縄ではいかないことがとてつもなく伝わってきたんですけど面白かったです。
ありがとうございます。
何よりも
いや僕もお久しぶりにお会いできて、はい、とても嬉しかったです。
ありがとうございます。
頑張りましょう今後も、
はい、そうですね。またちょっとまたね10年後とかに話をお伺いしたいです、
ね、10年後とかね、うん、すごいよね、うん、なんかね、
分かんないですよもしかしたら
宇宙とかですよ宇宙で撮ってますよ分かんない
堀井裕二さんとかみたいになってます
あゲームで、
ね、ゲームの方とかで、うん、何が起きてるか分かんないですからね、うん、ということで今回は西島大輔さんにお越しいただきましたどうも
ありがとうございました
ありがとうございました
お疲れ様でした。
これ対極感がすごい今世の中の流れがこうだからこう振る舞うべきってことを考えて漫画も作れれば音楽もゲームもグッズも作れるっていう、のはすごいというかみんなそういう風に生きていいと思うんだけど、なんかわざとみんな狭いとこ行こうとするが、そんなことしなくていいんじゃないのみたいな気持ちになりますよね西島さんの話を聞いてると、うん、本当にね会社員で会社にじゃいけないんじゃないかっていうふうにね、感化されやすいタイプとしてはちょっと思ってしまう部分もありましたが、さあそんなですね、西島さんの、漫画家デビュー20周年、こちらを記念してですね、2024年の4月の10日の水曜日から4月の29日の月曜日祝日までですね、原画展&ゲーム展ふんくんポップアップ漫画の街の大冒険を漫画ナイトブックス e ギャラリーで開催するということです、なんかやっぱり西島先生の作品読むだけじゃなくてなんか直接会ってみたい存在を感じてみたいみたいに今回思う方結構いらっしゃったんじゃないかなと思いますのでぜひ、漫画ナイトブックス行っていただいてでそして今ゲームもね体験版とかプレイできたりしますからねぜひイズムを味わっていただきたいと思います。さあそしてここで月が切り替わりますので4月になるわけですがで4月次回はですねまあ実は2日に4月2日に漫画大賞発表するんですよ。2024年4月2日に漫画大賞2024発表しますので、漫画大賞受賞された先生に、まあ、こちらから勝手にお送りしてるだけなんですが運営側の私からすると運営して勝手にお渡ししてお受けいただいた先生にお越しいただくことになりました。でなので4月の2日に情報解禁なんでこれ一番初めだと3月31日にねもう聞いてくれちゃう方いますからまだちょっと言えないんででもただ次回は漫画大賞の先生ですよということをお伝えしまして次回配信4月の7日の午後6時予定です。こちらをお楽しみにということで今回は西島大輔先生並びに奥様本当にどうもありがとうございました。